さっきの歌はですね、人生のこの海の嵐、これ誰でもまあ経験することなんですけども、その海の嵐はどうして生じてくるかっていうと、この3節にある罪、一方では罪の嵐が吹き荒んでいると。罪、絶えず間違った道を人間は歩もうとしてしまうわけです。これ全ての人間ですね。そういう意味でこの1番と3番は結びついているわけです。人生の海の嵐、まあ、病気とか事故、戦争、災害、そういうこといっぱいありますけども、その中を一番深いところでは、そういうことが起こった時にもですね、本当の救い主を見つめない、他のせいにする、他の責任にする、他の人の憎む、恨む、そういうふうにいつもですね、この様々な災害や事故や病気においても自分以外のものに罪があるというふうに思いがちなんですね。でもその根本は罪が心の中で吹き荒んでいると。だから本当にの助け、神様であるところに行こうとしないということですね。そこで本当の人生の海の嵐も一層深刻に深くですね、その人をこう飲み込んでしまうというところがあるわけです。それとこれはもう全ての人そうなんですけども、死を待っている、これみんなそうですね。これは何もこう自殺する人とかするだけでなくて、みんなそういうふうに、まあ、もうじきは死が来る、死が来る、死を待っているわけです。でもそういう時にですね、直ちに本当の港であるイエス様のところに行きましょうと。これは伝道。いつもこの聖書の世界は自分だけが安らかだったらそれで終わりということは決してないわけです。いつもこの他者に対しての語りかけ、影響、その聖なる舵を受けたならば、それを他者に吹き返すと。あるいは命の水を飲んだら、それ少しでも他の人に命の水を少しでも沸かすという、そういうことなんですね。罪の嵐のただ中におる人たちに、本当の港のイエス様のところに行きましょうという呼びかけですね、伝道的呼びかけになっているので、自分だけの安らぎの歌ということでは決してないということをですね、思って賛美をする必要があると思います。この前から言ったように、歌詞というものをどれだけ意味を込めて、意味を持って賛美するか、歌詞だけでとても重要なわけです、本来ですね。そういうことでありますので、はい、それでは今日のところですね。今日は前にもお話したことの関連でありますので、ちょっと重複しているところもあります。これは終わりの日ということがテーマになっておるわけですね。で、その終わりの日は何らかの形で全てにあるわけです。で、私たちもさっき言ったように、みんなこの肉体の命に、終わりに向かって日々進んでいるわけですね。この地球も太陽も、これもこの命の水にも書きましたけれども、必ず終わりがある。莫大なこうエネルギーを放出しているわけです。目に見える世界はどんなに永遠的であるように見えても、必ずですね、終わりがある。その終わりに向かって太陽も地球も進んでいるわけです。で、このことは前にも何度か言ったりしますけれども、純科学的に考えたらそういうことになる。けども一方では霊的にもこれに必ず終わりが来る。それに人間の理性ですね、理性で非常な天才が考えてもやはり当然終わりが来る。まあ、この頃は子供でもそういった理科に関心がある人はみんな知ってるぐらいですね。いずれ地球も太陽も終わりが来るんだと。もう50億年もすれば終わりが来る。その後どうなるのかに関しては、いや、わからないと。また宇宙の細かな塵みたいな、そういうものになって飛散していく。そしてそれがまた固まって とかいうふうに一種の宇宙的な輪廻ではないのかとかいうようなことぐらいですね。それは物質、物の世界です。なら愛や真実や正義はどうなるのか、そんなことは科学者も全く触れないわけです。はじめから触れることができない対象だからですね。まあ、そういうようにいずれにしても終わりが来るけども、聖書は一貫してですね、始めがあり終わりがある。科学的にもいわゆるビッグバンという形で始めがあった、その前は何かと、飛ぶこともできないんだと。始めがありそして終わりがある。でも非常にそれは愛とか正義や真実全く関係がないことですね。けども聖書の世界ではですね、初めからですね、神様が愛である真実であるから、その愛と真実をもって永遠の必要をもって全宇宙を創造されたと。だから初めから神からの風が吹き続けていて、そこに真っ暗闇で深い闇、上も下も闇だったけれども光があったと。それはみんなですね、神様の愛や真実を表していたわけです。そしてその終わりもまたその愛と真実っていうものが深く関わっているということです。その点でですね、科学的な始めとそれから終わりと全く違うわけです。でもこの世ではほとんど全て、マスコミ、NHK、科学的なものもみんなそういう科学的なことばっかりを言ってるんですね。まあこれはもともと文化系であるとそういうふうにですね、言われると、まあ、科学的な知識が圧倒的に高いような学者たちが言うとですね、あ、そうかなと受け取ってしまうわけです。けれどもそういう科学の学者といえども霊的なことには全く知らないわけです。科学をどんなにしても霊的な世界に近づくことも全然できないからですね。霊的な一番大事な愛に近づくことはありえないわけです。まあ、そういうことで私たちが目で見るものは非常に驚かされるような様々な機械類、人工知能とか、自動的に動いたりするいろんな機械ロボット、それが核兵器の後のですね、非常な人類の脅威になるであろうとも言われたりするというわけですね。でもそういうふうなものができても本当の神様の真実や愛に全く影響を及ぼすことはできないわけです。そういうことを知らないと、もうそんなこと新聞でもどこでも言ってると、どんな風になるのか、人間やらも本当に滅んでしまうというに漠然とした不安を抱くようになる。で、けども聖書の世界は最初からそういった全てのことを見抜いているわけです。で、それがまあこの24章のあたり、その前のことからちょっと触れておきます。前にも触れた23章の終わりのところ、ユダヤ人のいわ指導者たちは預言者たち、神の言葉を担わって与えられた人たちを迫害して殺す。でもそのような敵対するような人たちに対してでも面取りが雛を集めるように愛を持って繰り返し集めようとしたと。初めから神様イエス様は自分がいわば好きなものだけ集めようとは違うということですね。前にも言いましたように、人間は資格のあるもしと自分の好みがある、自分を褒めてくれる、自分を認めてくれる人ばっかりを集めようとする。それは全くクリスチャンでもうっかりするとそうなりがちです。でもイエス様は敵対する人も同じように集めようとした。けれどもそれでもなお敵対することをやめようとしなかったので見捨てられると。こういうふうに繰り返し繰り返し神様からの招きを断り断りして、しかも真理を踏みつけるように、そうすれば必ずまた裁きがあると。まあ当たり前といえば当たり前ですね。別にキリスト教でなくても悪いことをして真実に嘘をついて人を殺したり続けたら、これは死んでも裁かれるとかいうふうなことはごく普通に世界どこにでも そういうふうに受け取られているぐらいのことです。でもその次ですね、見捨てられるんだけど、それで全く回復がないかというとそうではなくて、時があるわけですね。お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで決して私を見ないんだと。これは復活のイエス様、恵みや愛は分からないと、霊的に見ない。私ここでですね、祝福と訳された言葉ですけども、前にも言ったですけども、これはですね、前のこの21章の9節の言葉を受けてるわけです。21章の9節、マタイの21章9節、人々が褒めたたえたというところです。9節、イエス様がエルサレムに来た時にみんながですね、自分の服を敷いて全面的に従った。ダビデの子にホサーナっていうのは本来報酬はな、今救ってくださいということですが、意味が変わって、素晴らしいと。ダビデの子に賛美をする、万歳っていうふうな意味合いになったんです。でそれと同じ言い換えたのが、ダビデの子、すなわち主の名によって来る方、こういうふうに詩的な言葉は、言い換えてるだけなんです。ですのでこの祝福があるようにっていうのはですね、どういうことかっていうと、キリストや神様に祝福があるようには言うことは必要はないわけです。なぜかといって初めから神の祝福を受けてる人だからです。人間は罪深いからこそそれを導き、良きものを聖霊を与えてもらう必要がある。だから人間はこういうこの言葉の意味の祝福を受ける必要があるけど、神様は本来イエス様、祝福を人間から与えることはありえないわけですけども、この訳語のことからそうなるので、実はこの英語でもですね、ギリシャ語もそうなんですけど、英語でも祝福というとブレスですね、ブレスという言葉は祝福をする、例えば子供たちを善と祝福する、良いことがあるように神様が子供たちに良いこと、最善の良いことを注がれるようにという意味ですけど、もう一つこのブレスという意味、これはかえってですね、英語の辞書なくてもこのインターネットでいくらでも調べられますので、そういう時にこそですね、こういうことにこそ使うといいわけですね。つまらない顔やら遊びやら必要のない画像いくらでも出てくる、そういうようなことは本当に人間を悪くするだけですね。この自然の美しい世界を見るのがずっといいわけです、ということで、ちょっと本当はここの緑をですね、せっかく緑が見えてる天然の光でありますので、ちょっと開けてほしいところですね。神様の光を少しでも緑を見るのはとても大事なんですよ、ね、でこの程度の光を受けても全然皮膚はどっちことありませんから気にすることはない。それよりも緑を少しでもですね、天然の緑を見ると、太陽の光を見ると、とても大事なことですですね。そのためにこの麗しい緑をたくさん神様は備えてあるわけですね。でこれはどっからそれてしまったけども、このブレスということをぜひともこういったインターネットもですね、この頃は老人用の非常に使いやすい大きな字のこのスマートフォン、スマートっていうのはスマート、いわゆるスマートでなくて賢いという意味ですね。非常に賢いこのスマートフォンっていうのがありますので、辞書でも何でも見られますから、これを調べてほしいわけですね。そしたら今言って良いことがあるの祝福という意味ですね。この祝福すると本来の、それともう一つは賛美するという意味なんです。療養に使われるわけ、褒めたたえる。この二通りの意味があります。まあ、もう一つちょっと細く言ってあるんですけど、ですから God bless you って言ったら神様があなた方を祝福して良いことを注いでくださいますようにということです。だけど bless God と言えばですね、今違うんです。 bless God、 神様を賛美しましょう、そういう意味になるんですね。ですからこのところではそういうふうにですね、賛美するという意味なわけです。ダビデの子にホサーナ、万歳と、それで言い換えて、主の名にやって来られる方は賛美しようと、みんな褒めたたえようという意味なの。主の名によって来られる方に祝福をありますようにという、もう祝福は豊かに注がれて神の子であるわけですね。そういう両方の言い方がするわけです。このブレスという英語も、元のことはユーロギオという子もそうです。ユーロギオ、ギリシャ語は良き言葉というんですね。英語ではブレスという、ね、この両方の意味を持っている良い言葉、よく言うということで祝福する、あるいは賛美すると。ですから今日のところですね、両方使うんですね。 God bless you、 神様あなたが祝福されるように、一人一人祝福されるように言ったら良いことが起こるようにという意味とともに、Bless God、 神様を賛美しようと、 Praise God と同じ意味で使うんですね。 Praise God、そのことをよく知っておいてほしいわけですね。こういうふうに本当の意味をきちんと知るために語学はとても大事なわけですね。で、今日のところもそれなんです。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方、キリストに賛美があるように、崇められますようにという意味なんです。ここの場合、キリストに賛美がさされるように、崇められますように、キリストが、人々は崇めていない。それまでは心を入れ替えて、今までは迫害をしてきた。神様やキリストが使わしたような人も殺したりしてきたと。けども心を変えてですね、そして主の名によって来られるイエス様、キリスト様に賛美がなされるようにと、でみんなが崇めるようにと、崇めましょうと、その時まで私を見ることがない、私を霊的に見ることがないと。これははるか2000年今に至るまでユダヤ人やイスラムの人たちにも当てはまるところです。ユダヤ人やイスラムの人たちは本来旧約聖書の神を信じているというのでは共通なんですけれども、イエス様こそ最終的な本当の意味の愛と真実に満ちた完全なお方であるということを信じないわけです。その他にどんな人がですね、イスラムのマホメットやったら本当にそれ比較にもなみにならないわけです。ユダヤ人も未だにイエスを本当のメシア、最終的な救い主とは信じていないわけですね。ですから再び彼らが主の名によって来られる方、すなわちキリストに賛美を捧げるようになるまではという意味になるわけです。ですね、イエス様に賛美を捧げるまでは、崇めるまでは、決して私を見ることがないと、本当のキリストの愛を分からないと、贖いも分からないということ、今なおもうずっと続いているわけです。これは一人一人の人間についてもそうで、ある方からの手紙で、キリスト教の施設、老人の施設に、だから牧師さんとか元の牧師さんと夫婦と一緒におる、で、4人が食事してたら、そしたらそこにこの同じキリスト教の施設におる人が、お前らいつもこんな風にして固まってるとか言って、犬だとか言ってすごい悪いことを投げつけたって言うんですね。でもそれはイエス様に対していくらでも投げつけられたことです。そういうことは神を汚したっていうのは犬よりもはるかに悪い言葉です。神を汚すということは死刑になることですね。そういうことによって、これ私自身もですね、ひどいこと言われたことはいろいろいっぱいあります。同僚から、校長からも、あるいは生徒と言っても夜間ですから二十歳を超えてたわけですけども、でもそういうことによって 本当に信じる人はよりですね、強められる、清められるわけですね。ほんのわずかでもキリストが味わった苦しみ、あざきりを経験するということです。ですね、人から褒められることによっては、ある程度霊的にしっかりした人は何も上昇しないわけです。しっかりすると傲慢になる。けど人からそれに悪くあざけられることによって、本当に少しなりともキリスト様の苦しみに近づく、ほんの一滴でもあの苦しみの十字架を味わうことができるわけで、人からバカにされてですね、だから喜ばないといけないと。だから喜び喜べってありますよね。人から迫害された時に喜び喜べって、そういうようなことを思います。それでユダヤ人たちも残念なことにキリストを本当に受け取っていない。もしイエス様を本当の救い主で、あの愛と真実、いかなるこの武力も使わないで、最も苦しい病気の人のところに行け、そして神様の力を持って癒し、どんなに背く人のところもそれを言って、悪の霊を追い出して、そして3日目によみがえられたという。それで今も全世界にその影響を続いているわけ。そういうお方を拒んで、誰がですね、それに勝るお方がいるのかと。キリスト教を信じたとして、それを捨てたら、決して良いことは起こらない。それは当然になりますよね。一番良いものを失せる。それをひとたび受け入れて信じたのを捨てたら、それに勝る良いものはないわけです。そういうことで、このユダヤ人の方々も、もしイエス様を受け入れたら、そういう歴史の中での長い迫害もなく、現在もあのようにイスラエル、それからもう一つイスラムの問題も、両方とも同じような神様、一つの神様を信じているのに、ただ根本的に違うのはキリストを受け入れないということ。そこで世界の様々な問題、混乱というのは生じているんですね。テロということも、イスラムの原理に従ったのは爆破していいのかと。キリスト教の原理では、自ら殺されていったわけですね。はい、まあそういうことで、この言葉は非常に重みがあるわけです。そして現在の私たちにおいても、キリストのことをほんのもいらないと、さっき言ったんですね、キリストを信じる人たちを犬だとか言ったり、バカ者とか言ったり、73年4年以上前はキリスト教の学校、ミッションの学校行ってるだけで迫害されて、石を投げつけられたと。もうそういうにあれは敵だとかですね、そんな風なこと、まあ大きな視野でも、歴史的にも、あるいは小さなところでも、私たちの周囲にはいっぱいあるわけです。でもその人たちが、本当にこのキリストは神様が送られた方なんだと、本当に賛美するべきお方だというふうに言うまでは、確かにイエス様の本当の良さ、愛はわからないまま。でもそれをもし受け入れたら、その時にはイエス様を霊的にはっきり見る恵み、愛も与えられるとということですね。それから、次のところで、神殿の破壊ということです。イエスが神殿を出て行かれると、弟子たちが寄ってきて、この非常に立派なですね、神殿、ヘロデが40年もかけてというんですから、遠くから見てもですね、非常に立派なというのが見えたというぐらい、それでみんなそれが非常に立派だ、その豪勢さにもう感心していたと、見とれていたと。 けれども、でみんなそうだったらずっとこれ続くというふうに思い込んでいたのに、イエス様は全ての人と違って見抜いていたわけですね。このように立派なようなものはみんな壊れてしまうと。ここでもまたはっきり言っておくとなります。これはアーメンという言葉です。アーメンというのはですね、はっきりではなくって真理という言葉ですね。だからよく言われる同じことを祈ります、これ全然関係ないですよね。だからアーメンという意味が同じことを言いますということは違うということは、こういうとこ見てもすぐにわかるわけですが、不思議なほどアーメンって同じことを祈りますだって教会でもこういうボックスが教えられたとか、大概の人がそういうように言ったりしますけども、これは違うわけで、これも英語訳でも一番今現在世界でよく読まれているニューインターナショナルバージョンで見たら、前から言ったように I tell you the truth なんです。私は真理をあなた方に言うということであって、単にですね、はっきりもじゃもじゃおやっとして言うんで、はっきりクリアに言うと違うわけです。はっきりならばですね、明日は雨か、はっきり言ってよって。雨か曇りか。曇り雨どうわからん。いや、はっきり言って。そんな風に日常的につまらんことにいくらでも使うわけですね。このところにはっきりという訳語を使うと、それ何でもないことに言う。でもこれは真理を言うことです。重要な真理ですよね、確かに。一つの石もここで残される。現実にはこれは大きな石下に残っていますけども、そこが礼拝の場所になって、これは非常に強調している。しかしはですね、罪を犯す者には石をくくりつけられて海の中に沈められる方がマシだというようなこともですね、非常に印象的に語るために強調して言われたわけです。罪を犯す者は手を切って捨てようとか、実際に手切ったって治るものじゃない、罪は。そのぐらいですね、印象を力づけるために、いわば詩的な表現ですね。で、一部残った巨岩が、そこが現在ユダヤ人の礼拝の場所になっているんですね、不思議なことに。で、ここで神殿だけではない、他の全てのものを壊れ消えていく、過ぎ去っていくということですね。で、これは次のところ、これも次のところにありますが、このよく言われる35節の天地すらも滅びる過ぎ去る、35節ですね、24の天地すらも滅びていくんだっていうことです。これ最初に言ったことですね。科学的にもこの天や太陽、さまざまな星々も最終的にはみんな滅びていくわけです。地球はもちろんのこと、そうして人間もみんな死に向かう。それだけだと本当に絶望です。人間もこの地球も太陽もみんな滅びてなくなるんだなんて言ったら、本当にそれだけだと思ったら一体どこに生きていく目的があるのかと。これは私は大学に入って間もなくこのことが非常に大きな最大級の問題になったわけですね。このようなことに関しては大学の教授はでも全然考えてないということがよく分かったわけです。私は入る前までは京都大学の教授なんて非常に頭がいい、みんな考えて知ってるのと思った大間違いだったですね。学生運動の時でもひどい悪いことや何も知らない教授たちもたくさんおったり、校舎に行ってもこういう霊的なことに関しては全く知らないという非常に多い、真っ当的ということ、まあ、そういうことで戦前もあの侵略戦争、ほとんどの 東京帝大、京帝大、九州帝大、ほとんどの大学の頭のいい教授たちもあの戦争、聖なる戦争とみんなが言って後押ししたというぐらいですね。で、学問したからとって正義感が強くなるということはないわけですね。はい、まあ、それはそれとして、ここのところですね、みんな崩されていくということをイエス様は初めから見抜いていたと。でもその後で、これで終わりでないんですね。その後もう少し読んでみます。どんな印があるのか、世の終わる時、 要は世っていう全体、まあ、死に至るときにはどんな印があるかと、24章の3節。そうしたらまず偽の指導者、霊的な預言者もいっぱい現れると。私ことはメシア、まあ、これは政治的なレベルで言えば私ことはこの国を救う、世界を救うんだというような類、それで戦争も起こるかもしれないと。そういうことで心を動揺させてはいけないと。ここで次の訳語、そういうこと起こるに決まってるという訳語にしていますが、こういう訳語はこれだけですね。これはデイという必然を表す助動詞が使われておって必ず起きると、まあ、こういった方がより、だからこれはこの点は、今度の新しい聖書教会標準訳は必ず起きる、それは必ず起きる、でもまだ終わりではないとですね。起こるに決まってる、なんか口語的すぎますよね。ちょっと必ず起こるということです。で、まあ、英語で言えば This must take place と、 must は必然ですね。そういうことは、must take place と、必ず起こるんだとということです。というようにですね、このような混乱は必ず起こると。そうして敵対する飢饉も地震も起こる。これは本当に新しい天と地が来たる時の苦しみ、民の苦しみだと。で、殺されることもある、あらゆる人に憎まれて、もうなんかちょっとこう恐ろしいようなこと書いてあるので、こういうところだけはまずですね、教会の説教でも無教会でもここだけをテーマにして言うことはまずないわけです。これは私自身はこういうことを知って、そしてそれでないんですね。そしてその後に新しい天と地が訪れるということも今日のところで後ですね。その時にキリストがいわば現れる。そしてこの黙示録、あるいはイザヤ書の表現にあったように新しい天と地に、いわば霊的なものに変えられる。どんなことが起こってもですね、このような大混乱が起こって戦争がある、憎まれる、殺されるとか、何が起こってもこれ最大級の苦難ですよね。これ以上の苦難はないわけです。殺され憎まれるっていうんだから、多くの人の愛も冷える。だからここはこれから先生じるいかなる混乱、戦争、災害、どんなことがあっても福音が伝えられていって、そして終わりが来て信じた選ばれた人が集められると。月も太陽も暗くなるっていうぐらい、そのぐらいこのイエス様が見抜いていたですね、この世界の目に見える世界の大きな混乱、壮大なものだと。その壮大なこの混乱を全て超えて新しい天と地が来る。その過程を通して神の言葉は決して滅びないんだと、まあ、人間の想像をはるかに超えるようなこのスケールで言われているということです。だからこういうことを本当に信じたら、何が起こってもこれもまた神のご計画の間に進んでいるんだと、その中で証をするということは言われているわけです。福音はあらゆるために証をされていくと、まあこういうふうにですね、未来思考ということをよく入れますね、政治でも何でも、今の韓国の関係でも過去のことも置いとけと。それはキリスト教とは根本的に違うところです。過去に犯した罪のことを知って悔い改めということがなければ本当の出発はないわけで、人を殺しといてですよ、人の家に例えば火をつけといて、いや過去置いとけ、こんなことを言うて済むかということですね。今更何言うなと言って人の家を殺し燃やしておいて、殺しておいてですよ、50年だったからそんなことなんもない、今更何言うのかっていうのを誰も言えない。人を殺したりしては生涯それその罪は残るわけですね、相手も苦しみは残るわけですが、でもそういうふうなこともですね、みんな関わりがあるわけですね。本当の未来思考っていうのは過去を見てからですけども、過去現在でも、普通の未来思考というのはせいぜい狭い期間、これから10年20年先のことを考えていようと、 やっぱ50年先やったら何がどうなってるか分からないんだろう。全く分からない。5年先でも分からないわけですね。だから未来思考ということはよく使うけれども、狭い狭いところです。けれども、聖書の未来思考っていうのはとてつもなく大きく広い奥があるわけですね。そして、個人、自分も未来には必ず死ぬ。死んでも復活がある。さらには、信じるだけですでに復活をした命を与えられている。この世界も全体ってどんなことが起こっても、最終的には復活をして、新しい天地に復活するんだということですから、この未来思考といっても、このスケールが違うわけですね。そういうことで、この聖書の世界っていうものは他のどんなですね、この世の評論家、政治家、思想家、著作家にもはるかに超えているので、こういう本を私もしっかりと受け止めることによって、心が狭くなったり、いろいろなことで悩み、苦しみから解放されると。確かにそういう意味で聖書は万人の書であり、永遠の書物だということですね。はい、まあ、そういうことで今日もこのことですね、世の終わり、終わりはみんながっくり来るようなことばかりけれども、聖書の世界はそうでないということです。私たちもまず私たちは終わって、それで終わってしまうんじゃないからですね。神様の栄光を受ける、これは、まあ、内村鑑三が自分の愛する娘さんがまだ若いのに信仰もしっかりしとった利発な子であったのに、病気で死んでしまった。二十歳にもならないのに、その時土葬だったから、その死んだ遺骸を深い土にパッと埋めてた時に、列が万歳って言って突然の大きな声で言ったんですか、周りを言った人、柳原殿仰天したって言います。死んだのに万歳っていきなり突然大きな声で叫んだっていうんだからですね。そのように信仰を持って死に勝利したと。そして今や復活をして神様の栄光にしか入れられたんだと。それこそ一番褒めたたえるべきことだと、生涯で。そういうことから言った。終わりは命だと言うんですね。そういうことにつながっていると。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。